ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、名言がありすぎなんですよ、今日は。もう、めちゃめちゃ名言をたくさんプレゼントします。うん、しかも、その、今日誰のために生きるっていう本のね、その、中の村長の言葉を、もうたくさんプレゼントしたいと思います。
もう村長が言われた言葉はもうまさに名言尽くしなんですね。
そうなんですよ。僕の中の心の中の上司がずっと宮沢賢治さんだったんですね、心の上司が宮沢賢治さんと時々坂本龍馬も加わるんですけど、龍馬は結構社内にほとんどいないので、
飛び回ってる
ので、はい、社内で大体僕の心の社内には宮沢賢治さんがいてくれるんですけど、最近はね、その文治村のダマス村長も、時々来てくれるんですよね。まあでもほとんどね、僕のところにも、ダマス村長来てくれなくて、証言ところか、東堂ひろみさんのところに行っててね、僕のところはあんまり来てくれないんですが。
今の、聞いててキョトンとしてる方が。
ダマス村長っていうのは、
心の中だから。
そうです、そうです。心の中の。僕の心の中の世界。ダマス村長っていうのはもう亡くなっていて、その、今日誰のために生きるっていう本のね、その、証言さんっていう青年がね、アフリカに、ティンガティンガっていう絵を学びに、アフリカに、タンザニアのね、200人ぐらいの小さな村に行ったら、そこがとっても不思議な村で、幸せがずっと続いてるようなね、すっごいみんなが幸せな感性の中を生きてる。村で、よくよく聞いていくと、なんと、その村の村長さんが代々シャーマンさんで、シャーマンがかってのね、その、かっての昔の日本人と、その、時空を超えて繋がって、日本人から大切な生き方を全部教わって、その日本人のかっての生き方をリアルに実践している不思議な村だったわけですね。で、その本がね、2024年の単行本で日本で2番目に売れた本になったんですよ。で、映画化も、決まってですね、今年の秋ぐらいには映画として見れるかもしれないっていう、状況で、で、そのね、その村を、シャーマンのね、家系の村長、の名言がね。まあ、村長の今日お届けするのは、村長の言葉だけじゃなくて、その村の人たちの言葉も含めてね。もう本当にその、素敵な言葉がね、たくさんあるんで、お伝えしていきたいと思います。まずね、一つ。自分が自分の一番のファンでありなさい。愛が注がれたものからしか愛は与えられないんだよ。自分自身を愛で満たしていたら、自分の行為のすべてに愛が宿る。これね、自分自身を愛で満たしていたら、自分の行為のすべてに愛が宿る。だから、自分を愛している人がみかんを剥いたら、そのみかんに愛が宿るそうなんです。だからそのみかんを食べた人も愛をいただけるんですね。だからその自分をめでて自分を愛してる人が家族のために料理を作ってくれたら、その愛は料理を通して家族全部につながっていくわけですね。
行為すべてにだから。
そう、行為すべてに。自分が愛してる人が、例えばその、マクドナルドに行ったら、その自分を愛してる香りでありエネルギーが、その空間に残るわけです。そうするとその愛が、そのマクドナルドの空間から通して伝わっていく。だから自分を愛することがいかに可能性に満ちた行為なのかっていうことをね、村長が教えてくれるわけですね。愛がで満たされた人のみかんには愛が宿る。
ね、自分のファンでありなさいですもんね。
そうなんですよ、うん、なので、はい、僕のねこのラジオドリブラジオね、うん、たっちゃんとのこのドリブラジオ聞いてくれた人は、はい、もう僕はね本当に自分をめでる天才なので、うんうん、暇さえあれば自分をめでてますから、
はい、好きあらば何よりも自分をめでている。
これを聞いた人がね、うん、愛のエネルギーを受け取れちゃうっていうね、うん、そういう循環が起きてるんですね。
よく言ってきてますよね。本当に今聞いた瞬間から愛に満たされていく、
ね、だから自分を自分の一番のファンであること、うん、自分自身を愛で満たしていくことっていうのがいかにすごいことで素晴らしいことであって、うん、愛をプレゼントしていく行為か、うん、だって僕が喫茶店に行ってマグカップ持ったらそのマグカップを愛で満たされるわけですよ。
自分を満たしてる人が持つと、はい、
僕が公園に行って、はい、ちょっとお仮におならしたとするじゃないですか、
うん、
それでもベンチは愛で満たされちゃうんですよ。次に座った人はそっから愛を受け取れるぐらい、はい、愛で満たされちゃう。
おならは必要だったんですか空気の例え。
もう仮にね、だからその、おならしちゃったとしても、ベンチは喜んでるよ。
確認できないけど。もうイメージね。はい、もう、表現、例えで言ってました。それぐらい。
すごくないですか、これは。
うんうん、うん。
ね
え。これ逆に言うと、自分なんてってなっちゃうと、残念だねっていうか。
そうだね、う
ん、満たす自分のファンになりましょうっていう。
そうだね、
うん、
まあ、自分なんてって思ってベンチに座ったら逆にベンチがね、うん、いいことあるよって言ってくれてるかもしれないしね僕の宇宙ではそうです。
ああ、なるほど。
僕のどこの宇宙に住んでるかに、
はい、
僕の宇宙の場合は、うん、もう宇宙と相思相愛なので、うん、僕はどんなに落ち込んでても、うん、ベンチが、うん、大丈夫だよいいことあるよって言ってくれますけどね、
はいはい、もうみんなこのレベルまでになりましょう。でもいい、わかりやすいですね。例えをいっぱい入れてもらいました。1個目。はいはい。
1個目。うん、もう1個目だけでお腹いっぱいでしょ。
お腹そうです。満足。満ち足りる。これこそやってる、ね、大事な鍵ですね。
で、次はね。はい。一番最初に大切にしなければいけないのは自分だよ。
うんうん、
証言はいつも自分を置き去りにしてるように見える。
うん、
それで証言の魂は喜んでる。自分の魂に失礼なことはしてはいけないよ、うん、まずは自分の心を満たしてね、
うん、
っていうね、
うん、
これも一緒のことですけどね、
はい、問いかける、
うんうん、自分を満たしてたら自分をね愛で溢れるので、うん、何をしても愛が伝わっていく、
うん、ね、魂は喜んでいるっていう、
うん、
時々立ち止まってこういう問いかけでハッとすることは
そう、ね、
ある気がする。
自分の魂はそれで喜んでる、
うんうん、無理してたり嘘ついてたり、
ね
え、一番最初に大切するのは自分、
ねえ、
うん、
あとはね、証言がその何か洗濯物が何か上手にきれいに洗えなかったらしいのね、
うん、
まあ、洗濯機とかないから、うんうん、川で、ね、水で洗うしかないからね、はい、洗濯が上手にできなくて、なんかちょっとごまかしてた時もあるみたいなのね。そしたらあるお母さんからね、うん、もう証言が洗濯できてない、上手にできてないのを気づいてね、うん、証言、失敗しても誰も責めないわよ、
うん。
だから子供の前で失敗を隠すのはやめてね。子供の前で失敗する大人を見るから、子供は安心した未来が描けるんじゃないっていうね。うん、文殊村では失敗を見せるっていうのは子供たちにとって素晴らしい教育の一つらしくてね、
うん、
大人が失敗する姿を見て、あ、大人になっても失敗していいんだっていうのが教育、
うんう
ん、そうするとどんどん失敗を恐れずに踏み出していける子供になるから、
うん、
証言、失敗を隠さないでねって。洗濯物ね、上手にできてないのを
隠さなくてもね、
うん、もうみんなわかってるから、
う ね、これはでも大人がねやりがちな、はい、もう完璧な大人になろうとして、あの意外な時にねボロが出るっていう、うん、本当に、出した方がいいわけですよね。
そう、うん、あとはね、この村の人は失敗した人にね、人間らしいね、可愛いねって言ってあげるんだ、
うん、
生きていく上で一番大切なのは人間らしさ、
うん、
年を重ねれば重ねるほど完璧になっていくんじゃないんだよ、
うん、
人は年を重ねれば重ねるほど人間らしくなっていくんだよっていうね。
へ
え、ね、失敗した人に対して人間らしいね、可愛いねって言ってあげるってね、
うん、
これはいいよね。
優しい会話が、責められるとかいうのの恐れがね、思うから、人間らしくなっていく。
うん、はい。ねえ。あとはね。
はい。
あとはね、うん、
この間が、ラジオ的にはドキドキします。はい、どうぞ。
証言。
はい。
歓喜する人間になると決めてほしい。歓喜っていうのは、
はい、
その喜ぶっていうことですね、
うんうん、
歓喜する人間になると決めてほしい。自分らしく生きていく覚悟を決めてほしい、
うん、
証言がもし歓喜もせず自分らしく生きる覚悟を持てないなら、すぐにこの村から出て行ってほしいって言われたらしいんだよね、
うん、なんだろう、その喜ぶことあまり見せてなかったんですかね当時。
そうね、うん、なんか当時ロボットのようだって言われてたらしいから証言村人とかね
なんだ感情とかが出ないもの
だったのかな。確かにね、証言ね、ロボットダンスは得意なのよ
名残
びっくりするぐらいロボットダンス上手なのよ
それを見ればいいんですか、うん、喜んで見せるとかいう言葉にね、今のでハッとしますが、
ね、
見せてなかった。
うん、あとはね、
はい、
まあ、文字村っていうのは日本人の感性で教わったね、うん、村なので、すごい日本人の感性をリスペクトしてくれてるんですね、うん、でその上でね、村長が言ってくれたのは、うん、証言、なんで日本人は心のゆとりを失ったんだ、
うん、
今の日本人はみんなそうなのか、
うん、
空も見上げられない人が多いのか、
うん、
誰かに心のゆとりを持っていかれたのか、うん、本当の日本人はそうじゃなかったんだ、
うん、
世界中で一番空を見上げる余裕を持っていたのが日本人なんだ、
うん、
取り戻してくれ今すぐに、
うん、
世界中の人が一番大切にしないといけないのは日本人だと俺は言い切れる。だからその感性を取り戻してほしい。日本人は心の豊かさと揺るがない心の安定を持っている人であってほしい。それが日本人の役割なんだよ、
うん、
虫の音がメロディーとして会話として聞こえることがどれだけ素晴らしいことか日本人には改めて考えて感じてほしい。証言、日本人にその素晴らしさをちゃんと伝えてな。俺は地球にはまだ希望があると思っている、
うん、
日本人は1億2000万人もいる、うん、世界は80億人だ、
うん、
世界の80人に1人は日本人なんだ、だから地球にはまだまだ可能性がある。地球のために頼むぞ日本人。日本人こそが世界を真の幸せに導ける人たちなんだからっていうね、
うん、
村長から大切なことを文字村でずっと学んで、日本人のその感性がね、その虫の鳴き声を聞ける感性が失うときに地球の崩壊が始まっていくってアフリカでね、
うん、
学んで、日本人のこの感性を取り戻そうと思って文字村から帰国したのが10年前なんだよね、
うん、
証言が、
うん、
で日本に戻ってくる飛行機でね、日本列島が見えた時もう涙が止まらなくなったらしいんですね、
うん、
あ、ここに虫の鳴き声がメロディーのように聞こえる日本人が1億人いるんだっていう、うん、したらね、日本列島見た時涙が止まらなくなってね、でこの感性を村長からね復活させることを託されて、 広げていこうと思ってね。で、かといって別に自分は有名でもないし、講演会なんか主催しても大体1人から3人ぐらいしか来てくれなかったらしいんですよ。うんうん、で、それでもね、もうとにかく、村長から言われてたのは数じゃないよって、うん、本当に一人一人の人にね、深く響いたらそれで変わっていくからっていう言葉を頼りに、10年間、例えば新幹線で大阪に行くとしたら、一番最初の先頭車両から歩いてって、はい、暇そうな人の隣に座って、すいません。僕、アフリカに絵を学びに行って、すっごい日本人にとって大事なことを教わってきたんですけど、うん、聞いてもらっていいですかってね、はい、10年間伝え続けたの。
うんうん、
で、僕に出会ってお風呂で伝えたのは9302回目だったらしいんです。うん、まあ、証言はその毎週村長に回数を報告してたので、回数全部覚えてるんですね。うん、で、それをね、10年やったんですよ。
うん、
これね、公園とかでも、なんかブランコに乗ってる OL さんとかにも、すいませんって言って、ちょっと、アフリカでって言ったら警察呼ばれたそうなんですよ。
いきなりね。本当な、アフリカでっていきなり、全くわかんないですよね。
警察呼ばれて、で、うん、警察官が来てね、うん、証言取り調べられちゃって。
不審者。
不審者でね。そしたら、警察官が全部話聞いてくれて、うん、証言の。感動してくれて、はい、その通報した女性に電話してくれて、うんうん、あの人はいい人だった。
よかった、でも、それちゃんとフォローしてもらって。
で、本当に証言は純粋に、もう伝え続けて、うん、で、最初ね、シャーマンの家系だから村長も分かってたんですよ。うん、俺が人生で文殊村で会える日本人は証言ただ一人だって、分かってたはずなんですよ。で、でも、やってきた証言は、当時、村の人たちに ロボットのような、あだ名が今ここにいない人っていうあだ名だったらしいんですよ。
すごい表現ですよね。いるんだけど、心あらずとか。
心ここにあらずで、その、まあ、絵が上手くなりたい一心で、うんうん、もう全部、その、なんか、暮らしを味わうことなく、ひたすら絵描いてたのが、もう、今ここにいない人って言われる由来になってね。で、あるおばあちゃんは、もうその村では、日本人がすごい、自然界と共鳴できる感性を持ってて、日本人がその感性を失った時に地球の崩壊が始まるって、その村の人たちは知ってるから、その、証言を見たときに、初めて見る日本人が証言だったんですよ。うん、文殊村に。初めて。
うん、
初めて行った、入った外人もいないし、はい、日本人も証言が初めてだったんですね。うん、で、その、日本人の感性が失われたとき、地球の崩壊が始まるって聞いてるけど、はい、ね、証言見てると、もう崩壊が始まってるとしか思えないってなって、泣き崩れたおばあちゃんもいたらしいんです。うん、まあ、証言が言ってたけど、うん、泣き崩れたおばあちゃんがいて、そのおばあちゃんの元に若者が肩トントンって叩いて、うん、日本人はもういろんな人がいるはずだから大丈夫だよおばあちゃんって言って励ましてたらしいんですよ。
ね、これで決めつけなくても大丈夫だと思うみたいな。そうそうそう、本当に
こういう日本人ばっかりじゃないと思う。
そうとしか言えない慰めの言葉
で、村長は、うん、俺が生涯出会える日本人はこの男しかいない、うん、証言しかいないって分かってたはずなんですよ、うんうん、シャーマンすっごい覚醒遺伝で遺伝が来るので、うん、村長はそのシャーマン気質弱かったらしいんだけど、うん、息子さんがバリバリのもうサイキック能力を持ってるシャーマンだったらしいんですね、
うんう
ん、だからもう自分が村長が自分の生涯で唯一会える日本人が、うん、証言しかいないって分かってて、だから証言に託すしかないわけですよ、はい、でもすっごいロボットのような人が来て
村大騒ぎです、ね、本当にずっとそれ、ね、言われてるわけですもんね。
そう、う
ん、
で、まあ、今日誰のために生きるを読むとね、うん、まあ、その証言がいかに変容して覚醒していくかっていうのがわかるけど、うん、その、僕ね、その村長が証言を愛を持ってずっと接していく、うん、それがもう本当に感動しちゃうんですよ。うん、で、その思いを受けて、証言は素敵な青年に覚醒していくんですよ。うん、まあ、いろいろ今もね、性格的には、その、全部が全部素晴らしいとは言えないけど、すごい素敵な青年に、すごい人間らしさを兼ね添えた、すごい人間らしくて可愛い性格を兼ね添えた好青年に、証言変わっていくんですよ。うんうん、で、日本に来てから10年間、うん、伝え続ける。だから僕は証言と村長のバトンタッチリレーに、ほんと胸打たれるんですよ。
うんうん、
村長が唯一託せるのが証言しかいなくて、でも出来の悪い青年が来て、でも諦めることなく、愛を持って接していくうちに、証言が覚醒してって、うん、日本に帰ってきてから10年間伝え続ける。うん、で、9302回目の温泉で僕と出会い本になって、うん、今度はトゥーランド Vlog さんに出て映画化も決定して、うん、ね、今年の秋ぐらいに映画化できる、まあ早ければそれぐらいでできるらしいんですが、そのね、なんていうのかな、村長と証言のね、バトンタッチリレー、愛のバトンタッチリレー、
うん、
すごい感動しちゃうんですよ。
託すしかなかったっていう感じが。
で、だから僕はもうその一冊目の時から、もう村長の愛と知性、うん、本当に愛と知性の人だなって、もうすっごいリスペクトしてて、うわぁ、この本、その、落とせないバトンだなと思ってね、うん、今日誰のために生きるを書いたんですけど、うん、今度二冊目は、村長の、村長の言葉、メッセージにフォーカスを当てて、うん、村長が本当に伝えたかった奥行きを2冊目で表現することに成功したなと思ってるんです。藤堂ひろみさんと長谷倉さんの力をお借りして、うんうん、でね、いい最高の1冊にでなってるんで、うん、今日誰のために生きる2、まあ、ワン読んでない人はワンから合わせてセットで、このね、愛を味わってほしいですね。知性と愛。なんていうのかな、お父さんとお母さんの、お父さんとお母さんっていうかね、知性と愛っていうのは、究極の陰と陽じゃないかなっていう。
諦めずに。
そう。この知性と愛のバイブレーションを完全に一冊の中に閉じ込めたので、うん、その知性と愛のバイブレーションを味わってほしいですね。
いい
本になってるんでね。
ね、今日ご紹介いただいたのはごくごく一部ですもんね。
そうですね。だから僕それぐらいね、リスペクトしてるん、ダマス村長リスペクトしてるんだけど、うん、まあ、村長がね、はい、その亡くなる時に、うん、その証言はもう命が村長危ないっていうね、うん、もう村長80歳ぐらいだったのかな、うん、ちょっと正確な年齢は本に書いたけど、うん、80歳ぐらいでね、体調崩されてるって、うん、もう長くないなって証言も感じてね、うん、もう文治村にお見舞いに行きますって言ったら、うん、その来なくていいよって、うん、今はその日本人にね、うん、一人でも多くの人にメッセージを届けてほしいから、こっち来なくていいよ、うん。ただね、自分が亡き後も、その、自分で伝えたかったことをね、うん、日本語で証言に教えてくれる人がね、二人ちゃんと現れるから。一人はもうすでに会ってるよ、うん。潜在意識のことをね、伝えてらっしゃる人だよって。うんうん、もう一人はまだね、会ってないけど、うん、縄文のことを深く研究してる画家の方だよって、うん、でもうすぐ会えるけど、まだ会ってないけども、間もなく会えると思うよって、うん、でその二人の女性がね、その俺が本当に伝えたかったことを日本語で伝えてくれるね、人がね、ちゃんと証言に現れてフォローしてくれるから大丈夫だよって言ってくれたらしいんですね、うん、まあそれが村長からの その最後の電話になった時にね、うん、でそれをまあ僕ら知ったので、その二人の女性っていうのが藤堂宏美さんという方と長谷倉美幸さんという方だったわけなんですが、その二人に協力してもらってね、今日誰のために生きる2を4人で書いて、で藤堂さんとね、本当はもうちょっと発売が後になる予定だったんですけど、藤堂さんと長谷倉さんが両方とも宇宙から受け取って、どうしても2024年度中にこの本は出さないといけない、遅くてもクリスマスプレゼントまでには、うん、2024年のクリスマスまでには間に合わせないといけないって、まあ、二人ね、はい、村長の予言チームの二人が宇宙さんから、まあ、受け取ってね、うん、本当はもうちょっと僕はのんびりしてて2025年の春ぐらいまでに出ればいいかなと思ってたんですが、
ね、間に合いましたね。
でも急遽本当に去年の10月かな、はい、うんうん、9月末かな、まあ、10月初めぐらいにもう年内にってなって、うん、もうそっから急ピッチで書いてね、うん、もう4人でベストを尽くして間に合って、しかも想像を超えるいい本になったなって思えるね、なってるんでね、はい、ぜひ読んで味わってほしいですね。
うん、ね、単なる続編ではないという、
はい、
うん、ぜひ皆さんには、ね、これ
ディープインパクトです。
あ、おお、
想像もうね、1回読んだだけではもう受け取りきれないほどもうたっぷりの宝物を本に載せてるので、うん、多分1回読んだだけでは1割ぐらいしか受け取れないぐらいもう盛り込んでます、
うんうん、へー、3
回読んで初めて、うん、半分ぐらい受け取れるんじゃないかな。
ってことは、6回読む。
毎年1回読むぐらいでしょうね。
毎週とか。
毎週1回読んでもいいと思います。
そしたら自分の気づきも深まったり、
はい、
見え方が変わるとか。
はい、そういう、一生読める本になってますね。
うん、まだ持ってない方は、ね、
はい、
ぜひ読んでいただいて。
はい、
大事なメッセージをありがとうございます。
そうですね、幸せを超えるノートと合わせてね、うん、あと幸せがずっと続く手帳2025年版もね、うん、合わせて、もう間もなくすると本屋さんからもう姿を消して消しちゃうので、うん、ぜひもう最終チャンスとして幸せを超える手帳、まあ、2025年のお守りのような思いで作った本なので、うん、合わせて手帳もね使っていただけると嬉しいです。
はい、石井さんの渾身の本がたくさん出てます、
はい
ね、ぜひ読んでいただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
石井小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。